はい、東野です、それではですね、ビジネスをするときに、ライティング、いわゆる文章術っていうのは、すべての基礎になるものだと思っていて、それで、ここのところ、ライティングに関する、文章術に関する話を、様々な角度からやっております。で、ライティング概論というお話の中ではですね、いろんなことを語りましたけど、先日見たら読まれる文章を書くためには面白くて新鮮 でそしてためになる、こういう内容文章が必要だという、こういうことをお伝えしました。それから次に説得の文章術というところはですね、先日見たら流れというものがあって、それから相手の疑問を察知しながらそれを解消していくということが大事で、それから適度なところでまとめがある、うまいまとめ方をしている、こういったものが必要だということをお話をいたしました。で、まだ取り上げていない論点としてですね、事例たとえというものがあると思うんですね。事例たとえには大きな効力がありますので、今日はそこについて少しお話をしていきたいなと思っております。で、事例とたとえというのはもう言葉の説明はあんまりいらないと思いますよね。事例ですから、いろいろな具体的な実例を出していくということですし、例えというのはですね、もうちょっと短い、なんか別のものに言い換えていくというかですね、なぞらえていくというか、もっと短く済むものが例えですね。なぜこの事例例えがですね必要になるかというと、まずはこれで一気に説得力が増す場合が結構多いんですね。つまり何かを伝えようとして文章を書くんですけど、でそれ具体的にはどう展開するのと読者は必ず知りたくなるんですね。でそういう時に、的確な実例があるとですね、それでも分かってしまうと、なるほどと。でその実例がぴったりはまってればはまるほど、自分にもやれると思うと、こういうふうな形になりやすいですよね。それから例えの方ももっと短い言葉なんですけれども、なんか一気にこうイメージがつかめるというかですね、なんか抽象的な教えだったのが、例えが入ることによってで一気にこう具体化するというかですね、なんか見えてくるというか、そういう効力が あると思うんですね。ですから事例例えによって、より よく分かること、分からせることができてですね、説得力を増すということもあるし、それからもう一つはやっぱり理論ばかり続けても飽きてくるわけですよね。だからどんなに切れ味のいい理論があったとしても、ずーっと理論ばっかり読まされるとですね、やっぱりなんか途中でちょっと飽きてくる。なんかおかずばっかり食べさせられるとちょっと白いご飯が食べたくなるっていうような感じに近いんですけれども、やっぱりこうバリエーションが欲しくなるわけですよね。ですから私も文章を書いていてですね、何か私のメルマガとか文章は割と冒頭でもう今日言いたいことをですね、まずは先に結論言っちゃうケース結構多いんですけれども、その結論を言った後ですね、やっぱりその理論をちょっといろんな角度から補強しておかなきゃいけなくなるんですね。A は B であるとこう言ってもですね、それだけで誤解を生む場合もあるんで、 もちろん C というケースもあるんですけれども、まあ、これはこういうふうな例外であって、多くの場合は A は B という意味ですとかですね、あるいはまあ言葉の定義をちょっとちゃんとしておかないとですね、その理論が曲解されてしまう場合もあるので、今私が A と言ったのはこれつまりここで言う A というのはこういう意味なんですとかっていうのですね、でそういうふうにして、その理論を補強しているうちにですね、まあなんか10行15行と理論がずっと続く場合があるんですね。そういう時私の中の感性はですね、いやもうちょっとこの辺で事例とか入れた方がいいんじゃないかと、読者としては理論ばっかり聞かされてると飽きるんじゃないかなっていうふうな、こういうセンサーというか感じが働くんですね。これは私が自分で書いておりながら読者としての私もどこかにいるわけですね。で、なんかちょっと理論ばっかり続きすぎてちょっと飽きそうな気配がそろそろ出るので、やっぱこの辺でも例えとかですね、事例を入れておくべきじゃないかと、まあ、そんな感性をもとにしながらですね、まあ、つまり理論と実例や例えをこう絶妙にブレンドしていきたいということになるわけですね。ブレンドコーヒーのように、やっぱり、同じ刺激ばっかりですね続けられるといくら美味しいものでも飽きてくるので、やっぱりこうブレンドが欲しくなるわけですよね。だから、まあ、ケーキばっかり食べさせられてもですね、やっぱりちょっともう飽きてくるんで、いやもうちょっと塩気のあるものが欲しくなったりはしますよね。で塩気のあるものばかり食べさせられるとそれはそれで美味しいんだけど、いやもうちょっとそろそろ甘みも欲しいなってなるじゃないですか。まあそういうことでですね、この、まあ、主食と副食のようにですね、まあ、副食がまあこの場合事例とか例えになると思うんですけど、まあ、そういうブレンドがしたくなって、書いていく。多分、まあ、その方が読者の方も飽きずに読めるんじゃないかと思うんですね。まあ、コンテンツビジネスは飽きられたら終わりですので、ね、1回2回と興味持って読んでもらえるのはですね、まあ、それを頑張ったらできるかもしれないんだけれども、10回20回30回ずっと読み続けていただくためにはですね、やっぱりこう飽きられない工夫というのが必要になってくるし、まあ、その飽きられない工夫の一つがこの事例、例えのブレンドだと私は思っております。で、まあ、その事例例えをですねどうやって作っていくかという、まあ、この実践法のところに入っていくんですけど、まあ事例の作り方はですね、シンプルに言ったらまあ2種類しかないんじゃないかなと、こういうふうに思うんですね。その2種類というのは、一つは自分の実例ですね、自分のことを話していくわけですね。これはよくわかると思います。でもう一つは当然自分とくれば次は人の事例ですね、他人の事例、まあ、その他人の中に、まあ、ちょっと登場人物が何人も出てくるような場合もあれば誰か一人の場合もあるでしょうけど、あるいは身近な友達の場合もあれば歴史上の人物の場合もあるでしょうけど、まあ大きくくってですね、自分の実例か他人の実例、まあ、この2つしかないんじゃないかというふうに思っております。まあ、ですからこの2つを使いこなすことができれば、事例はですね自分のものにすることができるし、ぜひですねそれをマスターしてほしいなと思うんですけれども、ではまず自分の実例の出し方のところをですねちょっとお話ししようと思うんですけれども、まあ、まず自分にこう起きたことなので、これ、簡単は簡単ですよね。 自分がやったことを一番よく知ってるので、まあ、それを語っていけばいいわけですね。で、まあ、自分の実例をですね、語る場合に、やっぱりその手際の良さということは必要だと思います。だから事例を語るのも間延びしてくるとですね、聞いてる方はちょっと途中で嫌になりますから、やっぱり手際よくですね、語っていくと。ですから、やっぱりポイントを抑えるという考え方が大事になってきて、まあ、事例のポイントといえばですね、やっぱり、私が何をしたのかということをね、明確に伝えるべきだし、まあ、その、やったことの意味っていうのは一体何だったのかとかですね、あるいはそのやってみて発見したことは何だったのかとか、こういうことに踏み込んでいくべきですよね。だからまあ、自分の事例と言ってもですね、朝起きて何がありました、次に誰と会いました、何がありましたということをなんかダラダラと書いていくんではなくて、やっぱり要所要所で洞察を加えていく、やっぱりみんなはその事例で一体何を掴んだのかを知りたいわけですから、でまあそういうふうにして、洞察をですね、知恵を入れていきながら、掴んだ発見を入れていきながら、自分の事例を手際よく語っていくということが大事になると思います。で例えば最近の例で言えば、このトミデンドボイスで、仕事術シリーズをですね、4回ほど お話をしました、ダーマトグラフ仕事術とか、ソファカフェ思考法とかですね、 L 字型机仕事術とか、あるいはその入浴思考習慣ですね、まあ、この4つぐらいをですね語りましたけど、あれはもう全編私自身の自分の経験を事例に使ったわけですね。で、まあ、この私の事例はですね、まあ、自分でも長いものではもう10年20年やり続けている事例を出しましたので、まあなんか語ってる方にも余裕はあったと思います。つまりなんか事例を作らなきゃと思ってですね、なんか最近あったことをかき集めて、一生懸命事例を作ったというよりは、もうなんかいっぱいいろんな経験してきたので、その経験をですね、まあ、語ったらもう100倍にでも200倍にでもなる話を、まあ、かいつまんで話していった感じになりますよね。だからまあ、そういう意味で、要点を整理していく感覚が大事になるんですけど、まあ、その要点の整理の仕方っていうのは、例えて言うとですね、道順を人に教える時の要領っていうんですかね。だから人に道を教えるのも上手い人と下手な人に分かれるんですけど、駅まで行くですね、道順を教えるときに、その手前からずっと順繰りにですね言っていく人っていうのは分かりにくいんですね。まずこのマンションを出て左に曲がりますでしょ、左に曲がって、そしたらまずね、コンビニエンスストアがあって、でコンビニエンスストアの隣にこれがあってって、こう延々とですね話されても、なんかポイントがわからないんで、さっぱりこう道順が見えてこないんですけど、要点が、要するに道順を教えるのがうまい人は要点を捕まえるのがうまくてですね、左に曲がって、最初の信号を左に曲がってくださいとかね、最初の信号を曲がるときの角に、ローソンがありますから、そのローソンの角をですね、曲がってもらって、そして、そこから次の2つ目の信号を今度右折しますとかね、で、 左の右折するところのまた左の角に牛丼の松屋がありますとかいうふうな形でですね、要するに曲がるところをポイントをしっかり言っていくと分かりやすいですよね。だからこんなふうに自分の実例もやっぱり要所要所をですねうまく話していくことが大事になると思います。でもう一つはまあさっきも言ったように、自分の実例をですね、まあ、要所要所を言うというのは言葉を変えればですね自分の起きた出来事を話しながら要所要所でそこでの発見を求めるということに近いですね。だからこういうふうなことをやったので結果こういうことが分かったと、そしてその次にこういうことをやっていって結果こういうことが分かりましたと、まあ、こういう洞察がちょうど交差点というか曲がるところになるというふうに思ってもらったら、まあ、分かりやすいと思うんですけど、ですから実例を語りながら要点でまとめるということをですね、まあ、その事例で言うとダーマトグラフ読書法であればですね、あれはいろんな色のダーマトグラフを用意して、最初は緑色からですね、薄い緑色、黄緑色から塗っていって2回目に読んでもっと大事なところは赤で塗り足してそれから3回目に読むときは今度もっと大事なところは黄色のマーカーで塗りつぶしていったりとか、まあ、そういう話をずっとしていきましたね。実際やってることなんで、で、そういうまあ話がずっと続いた後キュッとまとめるためにこうやってダーマトグラフの色をこう塗り重ねていきながら繰り返し読むとね、繰り返しと反復がやっぱり実力のもとになっていってこの繰り返しと反復によってその本がだんだんマスターできるということになるんですというふうに言いましたけどこの今言ったところ最後のところがまとめのところですね、洞察のところになりますね。でこういうふうな形で、実例と理論をですね交互に出していってるわけです。ですから他のソファカフェ思考法だったらですねまあ、お気に入りのソファーとお気に入りの飲み物を持ってですね、そして、まあ、床をなるべくきれいに、掃除した上で、まあ、そこに、座って、いろんなものを考えていくといいと思いますと言いながらキュッと理論でまとめるところで言うと、まあ、リラックスタイムを作ることでインスピレーションが降りやすくなるのですと、まあ、こういうふうにまとめたりしてたと思うんですね。でこのリラックスタイムを作ればインスピレーションが降りやすいというのはこれは抽象的な理論ですよね。で、それをするためにソファがあり飲み物があり床をきれいにしオットマンを置いて足を投げ出してこれリラックスするための実例ですよね。だからこの実例部分とこの理論部分がうまくブレンドされるように話していたというふうに思います。まあ、そういうふうなことでですね、つまり自分の事例を言うときも間延びしないようにこのうまくいろいろな経験の話とそれから洞察部分をサンドイッチ構造にするというかですね、ブレンドしていくというか、でそういうふうな形にして飽きさせない工夫をするのが大事だと思います。というのはですね、よくまあ、本を書きたいとおっしゃる方の中に、いろいろ自分のお話をですね、経験したことを話したいという方は一定の数いらっしゃるんですけど、そういう本の中にですね、往々にして、ずっと事例が続いてですね、事例というかこんなことがあってその時、まーちゃんはこんな風に私に言いましたとかっていう会話がずっと続いたりですね、それ一個一個はとっても大事な経験をおっしゃってると思うんですけれども、なんかずっとこう実話を聞かされてるだけだとですね、よほどその実話そのものにドラマ性とか小説のような面白さがないとですね、 普通は読んでてだんだん退屈になってくると思うんですね。だから、やっぱりで結局その終わってみてこの本で何が言いたいのかっていうのもなんかさっぱりつかめない、場合もあると思うんですけど、まあ、日記として書く分にはそれは本人とか関係者には面白いと思うんですけど、誰か読者を想定する場合、もっと言うとビジネスで文章を書く場合はやっぱりなんかテーマがなければですね、その書く意味がないし読む価値もないので、だからそのテーマに沿って実例を出すときにはですね、やっぱりこれ何の文脈でこの事例が出てるのかということを分かってもらう必要があるし、で結局この事例から伝えたいことはここだということを明確にしておかないとですね、やっぱりこう読まれない、読まない壁を越すことができないからですね。でもまあ、自分の事例というのはですね、やっぱり自分で体験しただけのことはあって、すごくこう説得力を増す力はあると思います。ただまあその場合に注意点がですねもしあるとすれば、それはですね、自分の体験話を出すときにはあまり盛りすぎないっていうのがちょっと注意点になるかなと思います。盛るっていうのは、まあ、なんていうか強調しすぎるというか誇張しすぎるというかですね、そういうことなんですけれども、つまりどういうことかと言いますと、自分の経験でですね十分に実績が出てるものとか、あるいはまあ、もう、ね、十分に自分で習熟しているそういう事例をむしろちょっと控えめに出すぐらいがですね、これは結構いい効果を生むんですね。それはやっぱりちょっと十分その経験もしてるし実績も出てるんだけど、控えめに言うことで余裕が出てくるわけで、この余裕がですね魅力とか信頼性にだんだんつながっていくと思うんです。例えて言うとトルクのある車でこう坂道を登ってる感じというんですか、つまりトルクがある車というのはですね、坂道なんかでもですねアクセルをそんなに踏まなくても軽く踏んでるだけでこうぐんぐんぐんぐん登っていくっていう余裕のある走りができて、これはもう乗ってる方もですね非常に快適なんですね。ところがトルクがない車で走るとですね、坂道に差し掛かるともう軽自動車でこういっぱいいっぱいで走るっていう感じになりますから、もうアクセルベタ踏みですよね。でベタ踏みでもうなんかギリギリで走ってる感じだとやっぱりなんか運転してても疲れるし、そういうテイストで書かれた文章とかですね、あるいはそういう音声を聞かされるとこっちまで疲れてくるっていうことになります。ですから あんまりそのまだ実績十分上がってないことをですね、それをなんかさもすごく大きな実績が上がったように大きく見せようと思いすぎたりするとですね、なんかちょっとこう痩せ我慢の感じがどっかから伝わってきて、人間ってやっぱりなんか第六感というかですね、そういう直感があるんでなんとなく感じ取られてくるんですね、そういうものは。だからそうやって盛るとですね、無理をするとやっぱりどこかで読者には伝わってしまうと思った方がいいと思います。だから自分の事例を出すときもですね、そんな無理しなくていいと思うんですね。でなんか大きな事例を出さないと参考にならないかというと意外にそうでもないと思うんです。人はなんかね、すごすぎる成功体験を聞かされるよりもむしろなんか自分より一歩先に進んだぐらいの身の丈に合った事例の方がなんか分かりやすかったりすることもあるからですよね。いやもちろん大きな成功をされている場合であればそれは大きな体験として語ることは価値あると思いますよ。それはそれでやっぱり非常に参考になると思うので、それ否定するものではありませんが、 逆に、あんま大きな成功をしてないから事例で語れないと思い込む必要もないということなんです。だから小さな成功体験も結構ね、価値はあるんですよ。特になんか、これだったら自分もやれるかもってこう、相手に思わせる、そういう効果なんかが出やすいので。だから別にね、なんか、盛る必要はないわけなんですね。そんな、大してモテてないのに、モテてる、モテてるって言ってるとね、結局自分でなんかこう、苦しくなってきますからね。どっかでなんかその、持ってるのが続かなくなってですね、馬脚を表すと、もっと格好の悪いことになると思いますので。だからまあ、自分の体験出すときは盛りすぎない。この辺がまあ、ちょっと注意点にはなると思います。ただまあ、さっきも言ったように、事例は、やっぱり自分の事例っていうのは出せるとですね、非常に説得力が増すことは事実です。ただ、まあ、これの弱点があるとしたら、やっぱり自分の実例をですね、出し続けると言っても、やっぱ限りがあると思うんですね。人間のやってることってね。だから自分の事例だけで、貫き通そうとしても、どっかでネタ切れになりやすいと思うんです。もちろん、自分の事例を豊富に出すために、普段からいろんな行動をしたり、いろんなリサーチをしたり、いろんな実践をしたりするということは、貯金になると思うんで、それ自体はね、非常に大事なことだと思いますけど、ただ、いつもいつも自分の事例だけで勝負しようとしてもですね、やっぱり、人一人の経験というのは限りがあるので、だからまあ、そこだけであんまりやろうと思いすぎると、後が続かなくなる場合もあるかもしれません。ということで、次の二つ目の他人の事例というものを使えるようになっておく必要があると思うんですね。で、この他人の経験をですね、出していくときに大事なものが何かというと、やはりそれは取材力だと思いますね。だから今度は、人の経験ですから、よく取材をかけて、いろんな角度からですね、こちらで理解をした上で出した方がいいということです。だから、なんか一つの記事とか、一つの媒体でですね、さっとこう、面白いなと思ったから、すぐそれをそのまま口移して出すっていう形だと、なんか薄っぺらくなりますね。薄っぺらくなるとですね、まあ、そのことの文章自体は文章術があればある程度相手に伝えることはできるんですけど、それを読んだ読者から質問が入ったりすると途端に答えられなくなったりする場合もあります、ね。というのはもう出してる情報量がいっぱいいっぱいだはずですから、それ以上の火種の部分とかが分かってないんで、質問されても、いや、それは分かりません ってなってしまってですね。それだとまあ、まだ、素人さんのお茶飲み話程度の付加価値しかないと思うんですね。プロとしてやっぱり、誰かに伝えるための事例を書くんだったら、最低複数の情報ソースからですね、そのニュースなりをやっぱりダブルチェックするというかですね。そうすると、別の媒体でやっぱり取り上げ方が少し違ってきますから。例えば、朝日新聞で取り上げたその記事のテイストと、それから産経新聞で取り上げたテイストっていうのはちょっと違ってくると思うし、もっとこの日経 MJ のような業界紙の方で取り上げてるとですね、例えば同じセブンイレブンの鈴木俊文の退任の記事でもですね、全然やっぱりテイストが違ってくるわけですね。だから朝日で読み、日経新聞でも読んだ後、日経 MJ の方の記事も目に通してると、結構立体的にいろんなことが見えてきます。で、そういう中からですね、またかいつまんで、書いていく。その全部読んだから、全部長々と書くと、今度間延びしますから、取材をいろいろかけた上で、まあ、それを上手に手際よく、さっき言ったポイントをうまく出しながら、その発見とか洞察も加えながら書いていくといいと思うんですね。で、まあ、あんまり取材っていうのをですね、特別なものだと思っていただきたくなくて、それは誰か友人と話した、なんかちょっと面白い話、 こういったものでもですね、やっぱり取材力によって事例の面白さは全然変わってくるというふうに思うんですね。だから、まあ、取材の秘訣みたいな話にちょっと入っていくわけなんですけど、どういうふうにしてですね、取材力を深めるかというと、そうですね、やっぱりまず直接話している場合であれば、面白がって相手の話を聞くという、これやっぱりマナーとして大事だと思いますね。なんか無表情に聞いてるだけだと、相手だってなんか、あ、これ以上喋ってもなんか、相手興味ないのかなと思うと、話が止まりますので、やっぱりこの面白い部分をですね、面白がって聞くということは大事かなと思います。で、その上でこう聞きながらですね、あ、ここ大事だなと思ったら、やっぱツッコミを入れるという、掘り下げていくというね、そこもうちょっと質問していって、もうちょっと詳しく話してもらうというような、こういうツッコミがですね、やっぱり取材の場合大事だと思いますね。で、いいツッコミが入るとですね、話してる方も結構嬉しいんですね。分かってるっていう形のいいツッコミで質問が入ると。で、なんか、なんか分かってないなっていう質問が続くとですね、なんか、あんまりこっちのことを理解してくれてない感じが出てくると、話はだんだん止まっていきますので。だから、やっぱりよく理解した上で、いいツッコミを入れていくのが大事ですね。それから、まあ、いいツッコミが入るとですね、やっぱり相手の話というのは、量が増えてきますよね。で、いろいろ量が増えてきたり、やっぱ相手さんも、なんか本にしようと思って語ってるわけじゃないので、やっぱりどっかで同じ話が繰り返し出てき始めたりですね。あるいはその、本人は分かってんだけど、で、私も聞いてるのも分かるんだけど、これ第三者が聞いたらちょっと分かりにくいかなっていうふうな感じが出たら、そこで相手に代わってまとめてあげるというのも大事になります。今おっしゃったことって結局、こういうことですよね、というような形で、まとめていくとですね、まあ、うまいまとめが入ると相手も、あ、そうそうそうそうと言ってくれて、またそこから話が次に展開しやすくなると。それをこうずっと聞きっぱなくだけでですね、終わってると、なんかいまいちよくわからない長い話になってしまう嫌いもありますので、相手に代わってまとめてあげることも大事。そしてまとめながら、次の話に、話題に振っていくというですね、道先案内人みたいな、こういうことも取材の場合はあっていいと思います。ここまで話聞けたんで、じゃあ次このことについて次話を展開していきましょうという、まあ、司会役みたいな形ですね。まあ、こういったことが取材の場合大事になると思うんです。面白がって聞いて、ツッコミを入れて、で、適度にまとめを入れて、そして次の話題に振るということですね。ちょっと実例でお話をしてみましょうか。何回か前のトミデンドボイスの中にネット物販術っていうのがあったわけですけど、あれは二十歳の、まあ、大学生の女の子がですね、女子がですね、まあ、ネットで、メルカリというネットで月10万円ぐらい稼いでいたので、実績上げていたので、これ面白いと思ってそれを取材して1時間ぐらいの音声にまとめたんですね。で、あれ自体は非常になんか好評みたいで、あのネット物販術の音声を聞いて、私も物販をやろうと思いましたっていう人が複数現れてるんですね。だからすごい分かりやすくて、やってみようというような気持ちになって人を動かしていく、そういうコンテンツになってると思うんですけど、まあ、取材の時もですね、やっぱり私は面白がって聞くということはかなりやったつもりです。というのは、まあ、相手は二十歳の若い子で、こっちはもっとね、熟年ですから、やっぱ若い子がそういう年上の人と話すときには、なんかこんな話でいいのかなっていうふうな、ね、自信のなさっていうのはやっぱどうしてもあると思うんで、それはやっぱり最初の段階で、おお、面白い面白いとね、 っていうことをですね、やっぱり興味深く聞いてあげることによって安心して勝てるようになると思うんですね。で、だんだんとこうエンジンがかかってくるように、そういうふうな形でまず面白がって聞くということですね。もう一回聞き直していただければ、そういう感じがおそらく随所に確かめられるというふうに思います。それから、まあ、大事なところを引き出すという意味ではですね、まあ、やっぱり、ね、相手の人は別になんか綺麗にまとめようと思って話してない場合もあるんで、例えば、メルカリで1ヶ月10万円稼いだんで、ね、彼女はたくさんの出品をしてたんですけど、私はそれを聞きながら、面白いけど、これ読者の人はメルカリに出すっていう、出品するということ自体になんか難しいというこう壁を感じるんじゃないのかなというふうに思ったので、そこをですね、分かりやすく彼女に説明してもらおうと思ってですね、まあ、そのたくさんその出せるけど、出せるとおっしゃってるけど、一つの出品にどれぐらい時間かけてるんですかって聞いたら、いや、もう慣れてきたんで10分で出せるって彼女は言ったわけで、ね、これはね、面白いところですよね。10分でやれるならみんなやれると思います。じゃあその10分で出品するためにどういうふうにしてるんですかってこう掘り下げていきましたね。突っ込み入れてきました。そしたらまあ、彼女はね、なんか写真を撮って、それから、それについて説明を書いてって考えながらね、自分のやったことを思い出しながら、それからやっぱりその説明文を書いていって、そしてまあ、ジャンルみたいな、カテゴリーみたいなものを決めて、それでまあ最後に根付けして、それでまあ出したら終わりですっていうふうに言ったわけですね。で、まあ、でもこれで流してしまうとですね、多分初心者の人が聞いても、なんかまだいまいち自分でやれる感じは出ないだろうと思ったので、そこで私は突っ込みを入れたわけですね。今5つのことをおっしゃいましたねと、こういう突っ込みが私から入ったわけです。で、その今言ったことを私なりにまとめたわけですね。で、今おっしゃった秘訣っていうのは、メルカリ出品の秘訣っていうのは、まあ、一つ目は写真撮影でしたよねと、それから二つ目はタイトル付け、そして三つ目は説明文、そして四つ目はカテゴリー選びでしたね。で、それで最後に五つ目に根付けという、そういうようなことをおっしゃいましたよねと。五つポイントがあったと思いましたと。じゃあちょっとこれについて一つずつ、もし秘訣みたいなものがあるんだったら教えてもらえませんかと、こういうツッコミを入れていったわけです。そしたら、あ、それありますっていうふうに彼女が言ってくれたんで、じゃあ一個ずつ聞いてたわけですね。写真撮影の秘訣って何なんですかってね。彼女はまあ、それはやっぱりちょっと素人っぽく見えた方がかえって写真の場合良くて、なんか雑誌からこう写真を引っ張ってくるような形だと、意外となんか面白みがなくて、かえって売れないとかね。で、そのためにどうするんですかってさらに突っ込み入れると、私の場合は自分がその服を着てモデルになって、そしてやる、ね、それを見せますと。うん、まあ、へーってね、モデルで顔まで出しますかって聞いたら、いや、目は出さなくて唇だけ出しますみたいな話にどんどんなっていってですね。あの部分面白かったですよね。全部にコツがありました。タイトルの付け方にもコツがあったし、説明文もカテゴリー選びも根付けも全部ね、非常に面白い、興味深いコツがあったんで、まあ、もう一回聞いてみてもいいと思うんですけど、だこういうふうに突っ込み入れていったんでですね、なんかお話自体がメルカリに出品する5つの秘訣みたいな、こうコンテンツになり始めたわけですね。で、そういうふうにして一個まとめていったので、さらに話が展開していってですね、まあ、じゃあこういう秘訣があったらもう次月収30万とか100万とかね、これいけると思いますよって私が言ったんだけど、 で、なんか、今課題になったことありますかって聞いたのかな。そしたら彼女は、まあ、今フリーマーケットを回って仕入れてるんだけど、これだともう仕入れに限界が出てきてるんで、仕入れさえできたらいくらでも売れる自信はできたけど、仕入れがちょっとこれだと続かないんで、そこが課題ですって話まで入ったんで、じゃあということで、その次の段階のね、話まで進んだわけですよ。まあ、それは実際にお宅を回っていって、まあ、古物商ぐらいの資格を取った上で、お宅を回りながら、そこで、不要品みたいなものをですね、逆にこちらで買い取ってあげて販売するという、こういう形がいいんじゃないかって話まで行ってですね、これ、彼女自身にとっても、まあね、今後の方向性がはっきりして、もともと考えてたみたいですけど、私と話すことによって、やっぱこれしかないかなっていうふうに思ったんで、彼女自身にもメリットがあったと思うんですけど。だから、ツッコミを入れて、適度にまとめていくと、そこを足場にして話がもっと先に進むんですね。だから、そこまでツッコミとかまとめを入れなければ進まなかった話が、入れることによって、ぐんぐんぐんぐん先に先にとですね、進んでいって、まあ、コンテンツとしての付加価値を増しますよね。まあ、ということで、だから他の人の事例を使うときは取材力が大事で、やっぱり上手に引き出していくということがですね、コツになると思います。だからその引き出すためのコツは4つですかね、今言ったのは。興味深く聞いて、そして、ツッコミを上手に入れて、そしてまあ適度にまとめを入れながら、で次の話題に振っていくという、こういうことですね。まあ、そういうことが、まあ、他の人の事例を使うときの秘訣になると思います。じゃあ、あと残りは、例えですよね。で、まあ、例えの場合は、短い言い換えですから、まあ、ここは、こう、なんていうか、一種の、トンチみたいなものがですね、ウィットみたいなものが必要になるんですけど、ね、うまい言い換えをすると、こう一気にイメージが湧いて、これでこうね、説得力がぐーんと増したり、面白さが増したりするんですね。だから、まあ、抽象的なものを具体的なものに例えるというのが一つのコツですかね。例えばで言うと、この間出したメルマガの中に、信用残高という考え方っていうのがあるんですけど、2017年の1月の6日ぐらいだったと記憶してるんですけど、そこに出したメールマガに信用残高というテーマで書いて、そこではですね、信用を失ってもリカバリーは効くけれども、ただ、リカバリーするのは結構大変きついので、なるべくは信用を失わない方がいいという。まあ、こういう話の下りがあるわけですね。この辺理論ですよね。信用を失ってリカバリーは効くけど、取り戻すのは大変ですと。で、それをちょっと例えるときに、私はまあ自転車の例えというものを入れまして、つまり自転車でこう坂道を下っていくときは楽だけれども、上りのペダルは重いですよと。これ例えですね。だから、信用を失うようなことをしたとき、それを取り戻そうとするときは、上りの坂道を自転車で上がるぐらい、重いペダルをこがなきゃいけないという例え方をしたわけですけど、どうですかね。これ、自分でそれを出しながら、すごくペダルをこいでうんうん言ってる瞬間が、もうはっきり私の脳裏に浮かびながらこれを出したんですけど、最近私自転車買ってですね、たまに周りをこう走ったりするときに、埼玉の方に、私練馬に住んでるんですけど、埼玉の方に行くとですね、ちょっと埼玉に行くあたりでアップダウンが結構あって、ダウンの方は楽なんだけど、アップの方はもうね、長い坂道が続いたりして、結構大変なんで、結構実感こもってるんですけど、この例えには。本当に太ももが鉛のようになりながらですね、長い坂道を登ったりしてるんですけど、こういうふうに、まあ、自転車に例えて、ペダルを漕ぐのが重いって言われるとですね、 ああ、だったらもう信用を失うようなことはあんまりしたくないなっていうふうに、みんなが思うんじゃないかと思うんですね。だから、やっぱこの信用を失っちゃいけないということの自転車にペダルに例えてる、こういうことでですね、なんか一気にイメージが広がっていって、うん、相手にこうもっと伝わりやすくなると、まあ、意外にだから話の内容を忘れても例えだけ覚えてる場合もありますんでね、あの話何だったかなと、あ、そういえばなんか自転車のペダルの話があったなとね。というのは、映像で浮かんだことって覚えやすいんですね。だから、こう、はっきりビジョンが見えたこと、映像に見えた話をですね、うまく挿入すると、記憶に残りやすくなります。まあ、そういうことでですね、例えて大事だし、例えっていうのは、こう、緊張と緩和で、こう、笑いを作るときにもですね、例えって非常に大きな武器になりますね。なんかずっとなんかね、面白くない話、真面目すぎる話が続くと、やっぱ人退屈しますから、どっかでちょっと面白い話を入れた方がですね、なんか気分が変わっていいんですけど、うまい例えは反応を上げますね。まあ、例えばですね、松本人志っていうね、コメディアンがいて、まあ、この人もうコメディアンの枠を超えて最近ワイドショーをやったり、なんかね、面白い旅番組ね、クレイジージャーニーみたいな旅番組やったり、こう、活動の範囲がかなり広がって、もう言論人の中に仲間入りしてる感じですけど、彼がですね、若手の仲間の芸人をこう、いじったときね、いじるっていうのはですね、まあ、ちょっとからかったりするっていうことを意味するんですけど、決してね、いじめてるというふうに取るべきじゃなくて、若手の芸人ってね、話題に上らないのが一番辛いんで、忘れられていきますから。だから何かでね、記憶に残ったり、話題にのの残るようにしてあげるのをいじると言って、これ結構ね、形を変えた愛なんですけど、ある時ね、その若手の芸人をこういじって例える時に、で、お前なんか干からびたピスタチオみたいな顔してるなってこう言ってね、あんまりその例えがうまかったんで、周りが笑うだけじゃなくて本人まで爆笑してましたけど、まあ、これなんかもね、ピスタチオの例えですけど、これも私はその時大笑いした記憶と、それが何の話だったか忘れたけど、ピスタチオの例えだけ覚えてますんで。まあ、だから一瞬のね、本当1秒か2秒の時間でうまい例えが入るだけで、ぐっとこう説得力とか魅力が増して記憶されますよね。だからまあ、これトンチみたいなものなんで、まあ、場数で鍛えていくのが一番だと思います。だからなんかこう喋りながら、なんか常に例えられないかなと思いながらですね、文章を書いたり、あるいは話したり、友達と話す時でもなんか例えられないかなということを念頭に置いてると、だんだんやっぱ場数を踏んでいって例えが上手くなると思います。まあ、あとはまあ、例えの上手い人の話をよく聞いてるとですね、上手くなりますよね。まあ、ということで、まあ、事例とか例えの話をしてきましたけど、まあ、要するに言ってることはですね、抽象と具象の間を行ったり来たりしながらやると飽きさせずに、説得力を増しますよって話を今日したわけですね。抽象的、抽象っていうのは理論のところの話で、で、具象と言ったのはこれ事例例えの話ですから。だからね、どっちかに偏ると話は飽きてくるので、ね、抽象的な理論の話ばっかりされても飽きるし、ね、具象的な実例の話ばっかりされてもね、飽きる。まあ、例えばっかり言われても飽きるわけですから。この適度なブレンドが一番いいわけで、まあ、こういうのをまあ一つの一種の中道の知恵と言うと思いますけどね、極端を排していって、その中なる道を進むとどんどん発展していくという、こういう思想ですけど、やっぱり抽象と具象のを行ったり来たり、行ったり来たりしながら、話を進めていくというのがですね、これがまあ、今日お伝えしたい文章術になります。 だからまあ、最初に言ったように、もうコンテンツビジネスは飽きられたら終わりですので、飽きられない工夫が必要だし、その時には相手にイメージを喚起させたら大体成功するんですね。相手に絵を見せることに成功すると、大体成功します。だから話聞いててね、絵が見えてくる話をなるべくすべきですね。なんか、絵が見えてくるとですね、やっぱりこう豊かな世界に入ってくるわけですね。なんか、野中の一本道を歩いてるだけじゃなくて、こちらになんかこうね、テーマパークがあり、こっち側にショッピングモールがあり、奥に森がありっていうふうにですね、で、その空が大きく広がってるっていうような、こういうふうにして、イメージを見せながら、絵を見せながら話を進めていくということを、どうぞ大事になさってください。もちろんこれもバランスですから、1から10まで絵を見せよう見せようと思いすぎる必要はないんですよ。理論で抽象的な話す文を持ちながら、たまにこう絵がさっと出てくるようなバランスで話していくといいという意味です。まあそういうことで、結構事例例えで心動かされて、そして買ってくださるお客さんも多いので、だからこれを使いこなすことは非常に大事だと思うのでですね、今日お話をした自分の事例の出し方、人の事例の使い方、それから例えの出し方、この3つはですね、できれば繰り返しお聞きになってマスターすることをお勧めいたします。以上で、事例例えの効力というお話でした。どうもありがとうございます。